心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ先生、前回の配信の時に患者さんのお話をしていただいて、はい、森山直太朗さんの曲がすごくその方の力になったっていうお話あったじゃないですか。
ありましたね。
何の曲かすごく気になってるんですけど、わかりましたか？
やっと調べました。
何でしたか？
生きてることが辛いならですね。
ありましたね。
ありましたね。
ああ、有名な曲ですね。
有名らしいですね。私その方に聞いて初めて聞いたんですけど、
うん、
やっぱりもうそのままですよね。なんていうか、生きてることが辛いならいっそ小さく死ねばいいという。
もう
死ぬなって歌じゃないってところがやっぱすごいですよね。
まあでもそうですね。
うん。
うん、なんか歌詞を私も今ちょっと調べて見せていただいてるんですけども、なんかすごいですね。
うん、
なんだろう、説得力のある歌詞というか。
ですよね。うん。
すごい。
生きてることが辛いなら悲しみを解くと見るがいいとかね。
悲しみを避けろじゃないんですね。
見とけって。
うん。
悲しみはいつか一遍の花みたいに咲くという、悲しみの花が咲く。
うん。
うん。そっと伸ばした両の手で摘み取るんじゃなく守るといい。
おお。
花を摘み取るんじゃなくて守れと。ね、悲しみの花を守れだって。
それ、愛おしくなっていくんですかね。どうなんですかね。
実を言うとですね、今日はトラウマの話をしようと思ってたんですけれども、
はい。
これが秘訣ですね。
どういうことですか？
悲しみを解くと見て、
うん。
まあ、摘み取るんじゃなくて守るという。
それってなんか忘れ去りたくなったりしませんか？
それずっとやってると地雷抱えちゃうんですよね。
そうなんですか？
うん、結局、
うん、
一番辛い思い出って、
はい、
消えていかないじゃないですか。
なんか忘れようと思ってどこかにしまっていても、うん、ふとした瞬間に出てくるみたいなことですか？
ですよね。ああ、もう見たくなかったね、見たくなかったね、ああ、出てきちゃったみたいに、
うん、
なった時の痛手って結構大きいじゃないですか。ああ、どうしようとか。
うん、
で、なんかみんなでわーなんて楽しくして、突然一人でなんか真顔になっちゃって、どうなんて言われちゃうみたいな。
うん、
あるじゃないですか。
うん、
結局トラウマって、できれば死ぬまでに解決した方がいいですよね。
まあでもそうですよね。でもそう、解決って難しそうですけれども、
いや、前回お話しした通り、
はい、
森山直太朗さんの、生きていることが辛いなら、
はい、
の曲を、の歌詞を何百回か書くと何回か分かんないですけど、書くと死にたい気持ちがなくなっちゃった人がいるわけですよ。
実際にいらっしゃるんですもんね。うん、
そんなんで亡くなったんですかって、もうこの曲何回も何回も聞いて、で歌詞も全部自分の中に、染み込ませようと思って、で歌ったりもしたし書いたりもしたりっていう、特にですね、彼女のお気に入りはこの2番ですね。生きていることが辛いなら嫌になるまで生きるがいい。生きていることに飽きるまで、嫌になるまで生きたいじゃないかと。歴史は小さなブランコで、宇宙は小さな水飲み場。生きてることが辛いなら、くたばる喜び取っておけ。
くたばる喜びを取っておけってすごいですね、これ。
何も今、くたばる喜びを得なくてもいいじゃないか。すごいでしょ？
すごい歌詞ですね。
もう、はっきり言ってこれで今日の話終わりですね。
あ、そうなんですか。
トラウマに対してどのような態度で向き合ったらいいんでしょうかって質問受けるんですけど、
はい。
この態度ですよね。
うん。
ものすごく突き放しているようで優しいっていう。
これ、無理に、こう、忘れようとするんじゃなくてってことですか？
そうです。あと、同情してないでしょ。
うん。ああ、どうしようした。はい、そうですね。
死にたいっていう気持ちなんだね、辛いね、なんて言ってないじゃないですか。
はい。
もうなんか命令口調で、なんかああしろこうしろ、取っておけとかってなんか命令しちゃって。
はい。
この姿勢なんですよね。紅子さんはドラマとか見る暇はない。
いや、ドラマ大好きです。寝る時間を惜しんでみます。
べらぼうって見てますか？
ああ、でもベラボーは見てないです。
残念、べらぼう見てない。
はい。
ちょっとバックナンバーというか、まあ、これ聞いてらっしゃる方も、できれば、NHK、プラスじゃないな、なんかもう一個あるじゃないですか。オンデマンド
はい。
で見れたらなと思うんですけども、いやー、この前のべらぼうがめちゃめちゃ良かったんですよ。
おお、どんなところが。
そのべらぼうの主人公たる、蔦屋重三郎、蔦重が少年の頃に助けた、からまるっていう、少年がいたわけです。で、その少年は、ただの少年じゃなくって、天才少年だったんです。何の天才かっていうと、びっくりするぐらい絵がうまい。で、本当に絵がうまい。で、こいつは天才だっていうふうに、まあ、スタジオは思ったわけですよ。プロデューサーだからですね。本屋さんだし。版元なんで。で、結局、いろいろあって、いなくなっちゃうんです、その、からまるが。で、生き別れっていうか、で、もう死んじゃったんじゃないかっていう、からまる死亡説もあったんですよ。ところが、やっぱりからまるは生きていて、なんか非常に変な暮らしをしてたんですよ。
変な暮らし。
具体的に言うと、まあ、春を売るようなことをしてお金を。絵も描いてるんだけど、それも誰かの、なんかもう、紐のような形で、なんかもうちょっと、相当すさんだ暮らししてただけです。で、そのすさんだ暮らしをしている、からまるを発見するわけです。成長したからまるを。で、もう一回俺のとこに来いと。俺のとこに来て、描きたい絵をいっぱい描いて、一緒に商売しようじゃないかと、いうわけです。スタジオが。でも、からまるはほっといてくれと。自分はもともと、この世にいない方がいい人間なんだから、早く死にたいんだと。で、なんでかっていうと、まあ、からまる自体の、まあ、悲しい生い立ち。お母さんという人は、まあ、よだか。まあ、いわゆる売春婦。低いレベルの売春婦。で、それで、本当は、妊娠したんだけれども、中絶しようと思ったけども、まあ、しきれなかった。だから、しょうがなくて生まれた子だと。本当は生まれるべき子じゃなかったんだと。このごくつぶしがみたいな感じでちっちゃい頃から言われてるわけですよ。で、小さい頃からそうやって脚光を取るみたいなことを母親に強要されて、まあ今だったら児童相談所送致ですけども、その時代はそういうことあったわけですよね。で、やっぱりもう自分がこの世に生まれる必要なかったと。で、火事になった時にお母さんを助けなかった。まあ、ある意味お母さんが彼を引っ張って一緒に失恋しようとするんだけど、それに抵抗して自分は逃げたみたい。だから、こう、自分はお母さんのことももうよろしにしたし、もともと人として価値がないから、死んだ方がいいと、思ってるわけですよ、本気で。その、からまるを説得するときのその、スタジオの態度っていうのが、まあ、素晴らしい。
どのような。
今の森山直太朗さんの生きてることが辛いなら的な感じなんですよ。俺はお前を助けらんねえよって言うんですよ。だけどね、みたいな。とりあえず生きとかない？自分のために。みたいな感じで、結局助けるんだけれども、簡単にこう、本人に恩を売るような言い方は絶対しないんですよ。
ああ、すごいですね。
だからね、なんていうのかな、こう、結局、トラウマを受けてる人たちって、相当なショックがあるわけですけれども、それから、急いで脱出するんじゃなくって、ゆっくり脱出したらいいわけですよ。あるいは、その、私の患者さんは脱出しようなんて思ってもいなかったんだけども、生きているのが辛いなら、ずっと何回も書いてるうちに気がついたら、なんか、どうでもよくなっちゃって。なんか死にたいとか言ってたけど、いっか、みたいな感じになっちゃったんですね。 だから人によってこうトラウマっていうものをどうやって解決していくかって違うんだけれども、周りにいる人たちもこう変に同情だけでいくとかじゃなくって、なんか彼らも死にたいと思うぐらいの何かがあるんですよ。だから簡単に死にたいなんて言っちゃいけないみたいな風に言っちゃったら、ずっと死にたいと思って生きたわ、私を否定されるのねみたいになっちゃうわけですよ。
ああ、そっか。
だからこう適度な距離というか、死にたい気持ちを否定しない、でも死にたいなんて言葉を言葉にするぐらいなんだから生きたいんですよ。
まあ、そっか。
ね、だって本当に死にたいだけだったら、ひっそり一人で静かに、ね、命をこう絶てばいいじゃないですか。そんなの誰かに言うって生きたいからですよ。だったら、その、生きたいっていう気持ちに私たちは応援したいって思いますよね。
そうですね。
でも、それをあんまり大々的に言うと、死ぬってことだけを考えて、自分がどうにか生きてるって人たちもいるんですよね。突然ですが、オランダって精神疾患の人の安楽死が認められてるんですよ。
あ、そうなんですか。
オランダの精神科の先生が来られて、で、ちょっと事例検討とかさせていただいたんですけども、オランダでは精神疾患でも安楽死が認められてるんです。
それはちょっとびっくりです。
それこそ生きているのが辛いから。ね。で、すごいのが、ものすごい細かいいろんなことをこう全部調査していって、国が認めるんですから、そんな簡単に認めないんですよ。で、本当にいろいろやるんだけれども、結果、わかりましたと。あなたの精神疾患は非常にあなたにとって辛いものであって、この辛い病気に、こう、まあ、ずっと生き続けることよりも、あなたが死を選択したいという気持ちは、国家として理解いたしましたと。で、あなたが安楽死をする自由を与えますと。っていうことを国が決めてくれるんですよ。で、そっから先が面白いんですよ。面白いって言い方失礼かもしれないけど。国からいつ死んでもいいですよっていうお墨付きをもらった結果として、半分ぐらいの人が自殺しないって言うんですよ。
そっか、なんとなくわかる気がします、それ。
いつでも死ねるんだから今死なない。すごくないですか？
でもそういうところも見越したそれなんですか、オランダは。
多分ね。それもあるかもしれないけど、死んじゃいけないかとかじゃなくって、人がこの世に生まれる権利があるんだったら死ぬ権利ってないのかってとこですよね。辛くても生きとかなきゃいけないのかみたいなね。癌で疼痛が激しい方たちが緩和ケアといけますよね。で、今、いろんな議論がありますけれども、他の病気でも痛みがたまらなくて生きておくのが辛い病気の方いっぱいいらっしゃると思うんですよ。例えば人工透析を受けていらっしゃる方たちなんかでもかなりお辛い方いっぱいいらっしゃるわけで、もうこれ以上生きておくのが辛いと。でも日本は安楽死はできないんですよね。
そうですね。
だから何がいいか悪いかっていうことを言いたい、まあそこを議論にするというのではなくて、やっぱり人間って自分の思いを大事にできることによって変わっていくんだなと。
ですね。そっか。いや、でも本当に、そういう思いを持ってる人たちへの接し方っていうのも、と、ちゃんと、私が考えて、今まで考えていた接し方じゃないんだなっていうのが勉強になりました。
私もまあ、もちろん患者さんによってその時の状況にもよりますからけれども、ただ死にたいってことをこう切々と言われてる方に、いやーその考えは良くないなって言えないですもんね。だってその人なりに考えに考えに考えた結果として自分は死ぬしかないって今思ってらっしゃるじゃないですか。そういう時にそのことを切々と語られると、ね、そういう気持ちも終わりなんですね。ただ、そんなこと私にお話しされてるってことは、 それが自分にとっては好ましいと思わないと。痛くないって気持ちも両方ありなんでしょうね。死にたい気持ちと生きたい気持ちと両方あるっていうのは、さぞかししんどいことでしょうね、みたいな話をしますよね。
そういうお話も聞いて、森山直太朗さんの生きていることが辛いならっていう歌詞を見ると、またすごく説得力ありますね。なんか。
ですね。だからやっぱりこう、私の患者さんが言われた通り、その最後のフレーズいいですよね。生きてることが辛いなら、くたばる喜び取っておけ。
いいですね。本当。ちょっとなんか、そんな人が周りにまたいることがあるかどうかわかんないですけど、その時にこの歌詞、ここの部分とか、すごくなんか伝えてあげたいなって思っちゃいました。
ですよね。あるいは、なんかそういうことを考えてそうなお友達がいたら、この曲いいよなんていうのもいいのかもしれないです
そう
ね。
ですね。確かに。そう思うと、前回のお話の YouTube だったりとか、こういう歌だったりとか、いろんなところにヒントって落ちてますね、世の中。
本当そうですね。
ね、で、そんな中でのこの番組を一つのきっかけにしていただきたいですね。
嬉しいですね。
はい、ということで今日もありがとうございました。